今日はイエス・キリストがオリーブ山で祈られた記事をご一緒に学びたいと思います。39節にイエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。こうあるわけです。で、ここでイエスはいつものようにオリーブ山に行かれたとありますように、イエスはエルサレムにおいてはしばしばオリーブ山に行かれたようであります。で、オリーブ山はエルサレムの東にある小高い山 で、そこからはエルサレムの城壁をはじめですね、エルサレムの町並みが一望できたようです。でイエスはこのオリーブ山からエルサレムをご覧になって人々の罪を思いしばしば涙された、そういうふうに言われております。イエスが涙を流されたということから、このオリーブ山にはですね、主の涙の教会っていうのが立っているそうです。イエスはしばしばオリーブ山に行って祈られた。で、40節にこのいつもの場所というふうにあるわけです。イエスはオリーブ山にある一つのというか特定の祈りの場所を決めておられたということです。イエスは昼間エルサレムでユダヤ教の指導者たちと論争をなさったわけですね。しかし夜になるとこのオリーブ山に退かれて静かに祈られたのであります。マルコによる福音書によりますと、そこはゲッセマネの園というふうに言われています。オリーブ山にはその名の通りですね、オリーブの木がたくさん生えていた。ゲッセマネっていうのは原語で油絞りという意味であるわけです。ですからそこはオリーブの木からその油を絞っていた場所だということになります。で、そこにおいては当然昼間にオリーブの油が絞られるわけですね。しかし夜はその農園というかオリーブ山には人はいないわけです。ですからイエスにとって静かに祈るためには夜このオリーブ山が言うならば格好の場所であった、こう考えていいだろうと思います。で、イエスは弟子たちにも祈るように言われたわけです。今日のところでは誘惑に陥らないように祈りなさいというふうに弟子たちに命じておられる。悪魔の誘惑には私たちは自分の知恵や力によっては、到底太刀打ちすることはできないわけです。神様の助けがなければ、私たちは決して誘惑に打ち勝つことはできない。人間はそういう存在だと思うんですね。で、イエスもこの宣教の始めに悪魔の誘惑を受けられた。サタンから誘惑を受けたという記事が、ルカ福音書にもマタイ福音書にもその一番最初のところに記されているわけですね。宣教開始にあたってサタンの誘惑を受けられた。その時に、イエスが数々のですね、聖書の御言葉でもってそれに対処されたというか、サタンの誘惑を退けられたっていうことが福音書の中に 記されております。でイエスは今この時ですよ、地上の歩みを終えようとしているわけであります。イエスの前には十字架の死が待ち受けている。でそのイエスが弟子たちに最後に教えられたこと、それが祈ることであった。こう言っていいと思うんですね。でそれ以前にもイエスは祈ることを弟子たちにこう教えておられたわけです。でその最も代表的なものは主の祈りですね。私たちも礼拝のたびにこの祈るわけです。で私たちは、時々、祈るっていうことは、それほど重要なことではないというか、あるいは祈ったからといって一体何が変わるのかっていうか、必ずしもその願いが叶えられるわけではありませんし、祈っても祈らなくても同じだというふうに思うことがないだろうか。でそういうことをこう考えさせられるわけですね。私たちがこう祈ってその通りになったら、もうとっくに世界は滅びるわけですよ。ですから必ずしもその私たちの願い通りになるわけではない。しかしですよ、神様は祈りを聞いてくださるし、その祈りに応えてくださるわけですね。それは私たちの願ったことと違うかもしれないけれども、神様は最もふさわしいものを備えていてくださる、その道を備えていてくださると信じるわけです。でそして祈りがなぜ重要なのか。でそれは祈りが私たちを力づけるからだと思うんですね。最後に私たちを本当に力づけるものは祈りであると言ってもいいのではないでしょうか。それは自分の力やこの世の力に頼るのではなくて、自分を神様に明け渡すということに他ならないわけです。私たちはどうしようもないとき、人間の思いを超えて神の思いがなされる。イエスはこの苦しみの中でですね、ただ祈ることしかなかったと思うのです。でこの時のイエスの苦しみについて44節にこう記されています。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。ルカはこう書いております。イエスは苦しみもだえというふうにあるわけです。相当うろたえている、そういう様子がこう伺えるわけです。ある意味こんなに弱々しい主イエスの姿というものを、私たちは期待しないのではないかと思うのです。なぜならイエスは神の子だと、神の御子であって、神の子であるならば、どんな試練にあっても全く動じないっていうか、泰然自若としているっていうかですね、勇敢な、そういう姿を私たちはキリストにというか救い主にこう求めてしまうところがあるように思うのです。メシア、救い主であるならば、このように弱々しい姿っていうのは、受け入れられない。そう思う人もいるわけであります。で、しかし、 そういう私たちの期待に反してですね、イエスは苦しみもだえていらっしゃる。意外なことに思われるかもしれません。で、しかしここでイエスが苦しみもだえたというのは、イエスが決してこう超人的な方ではなくて、私たちと何ら変わらない人間であるっていうことを聖書は表しているわけであります。新約聖書のあの有名な言葉ですね、フィリピの信徒への手紙の2章では、キリストは神の身分でありながら自分を無にして人間と同じものになられましたというふうに告白されているわけです。それが信仰告白としてこう語られているわけですね。私たちと同じ人間であるからこそ、私たち人間の弱さを知りたもうお方であるわけです。知ってくださるわけであります。そしてまたヘブライ人への手紙2章の18節ではですよ、こんなふうに書かれています。事実、ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。というふうに語られている。イエスが試練を受けて苦しまれたからこそ、私たち人間の試練、試練を受けているものを助けることがおできになるんだ。そういうふうに聖書は書いているわけであります。で、イエスはそのように私たちと何ら変わらない弱さを持ってこの世に来られたわけです。それは私たちの弱さを理解し、私たちの罪あるいは病を担うためであった。イエスはこの苦しみの中でいよいよ切に祈られたというふうに書かれています。いよいよ切に祈られた。死ぬほどの苦しみに対して何の役にも立たないけれども、ただ一つ助けになるのは神への祈りなんです。必死の祈りですね。汗が血の滴るごとき祈りをイエスはこの時捧げていらっしゃる。で、こういう姿を示されるときに、果たして私たちはこれほど熱心に祈ったことがあるだろうか、そういうことがこう問われる思いがするわけであります。イエスはここで一体何を祈られたのかということになるわけですが、42節を見ますと、父よ御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください、こう祈られたわけです。これはここでですね、まずイエスはこの杯を私から取り除けてくださいと祈っておられる。これは試練を過ぎ去らせてください、今のこの苦しみを取り除いてくださいということであるわけです。で、私たちも何かこう辛いことに出会ったときですよ。それを早く取り除いてほしい、あるいはそれから逃れさせてくださいというふうに祈るのではないでしょうか。当たり前のことですけれども、苦しみは早く過ぎ去った方がいいに違いないわけであります。で、ここでのイエスもやはり私たちと同じなんですね。何か神に対する信仰があるから 苦しみなんて全く感じないとか、へっちゃらだということではないと思うのです。で、その意味では、ここでイエスがこれほどこう苦しみもだえていらっしゃる姿っていうのは、何か少しまあほっとする気がするわけですね。で、しかしその後に、イエスはですよ、しかし私の願いではなく、御心のままに行ってくださいと、こう祈っていらっしゃる。イエスは、弟子たちに教えた主の祈りにおいてもですよ、御心の天になることを口にもなさせたまえと、まあ、こう祈られた。私たちも日曜日の礼拝において、あるいは日常的にもですよ、日々の祈りにおいてこの祈りをまあ祈るわけです。で、御心っていうのは神の思い、神の意志のことです。イエスはここで私の願いではなくと祈っておられる。御心を求めていらっしゃるわけですね。私の願いではなく御心、つまり神の思い、神のご意志が行われますようにと、こう祈っておられる。で、この御心とはでは何なのかということになるわけですが、おそらくイエスは旧約聖書のイザヤ書の予言を頭に思い浮かべながらこの祈りをこう捧げていらっしゃるのではないだろうかと思うんですね。これもよくクリスマスやイースターの時にこう読まれるわけですが、イザヤ書の53章のところ旧約聖書の1150ページですけれども、イザヤ書53章の6節以下を読みたいと思います。1150ページのイザヤ書53章の6節、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。苦役を課せられて、かがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたこと。こういうふうに、このイザヤ書で予言されているわけですね。これはまあ苦難のしもべと呼ばれる有名な箇所ですけれども、一人の人がこの人々の罪を背負ってですね、この死んでいく、命を絶たれていくっていう、まあ、そういう予言であります。まさにここで予言されていることがイエス・キリストにおいて成就したんだと聖書は語るわけであります。イエスはこのゲッセマネの園での血の滴り落ちるような祈りの中で、このイザヤの予言を思ったのではないだろうか、そのように思わされるのであります。イエスは私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈っておられる。で、その御心っていうのは、自分がこのイザヤ書において指し示されている神の子羊に なることだ、子羊としてこうほふられていくことだ、そう受け止めていらっしゃったのではないでしょうか。でそれゆえにイエスはですよ、ローマ総督ピラトの裁判において少しもこう自己主張したり自己弁護することもなかったわけですね。十字架を回避しようなどとは思われなかったわけです。あのビラ・ドロローサっていう悲しみの道っていう、今もこのエルサレムに行くとそういうこう街道というか道があって、そこをこう観光客が歩いていくわけですけれども、イエスはそのビラ・ドロローサをこのあと十字架を背負って担って歩んでいかれることになります。どんな思いであっただろうか、そんなことをこう考えさせられるわけです。おそらく神の御心がなるように、御心が行われますようにと自分の十字架の死によって苦難によって人類の罪が贖われるようにこう祈っておられたのではないだろうか、そのように思うのです。イエスがこのように激しい祈りを捧げていらっしゃった時に、弟子たちは眠り込んでいたことが合わせて今日のところで語られています。45節でイエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいたというふうにルカは書いています。弟子たちはイエスのこのような真剣さっていうか苦しみが十分理解できなかったのだろうと思うんです。特に弟子の筆頭格であるこのペトロは、前の33節のところでイエスに対してですよ、主よご一緒にならローに入って死んでもよいと覚悟しておりますとまで述べていた。非常に勇ましいことを言っていたわけです。でしかしイエスの苦しみと思いを十分に理解することができずに、彼らは眠り込んでいた。イエスが今一番苦しい時、必死の祈りを捧げていらっしゃる時に眠りこけていたのであります。いかに人間が弱いものであるかということが、まあ、ここにもこう示されるわけです。どんなに口では勇ましいことを言っていてもですよ、いざとなると舌の根の乾かぬうちに自分の述べたことのわずかさえもできない、実行できない、これがまあ私たちの現実なのではないでしょうか。ペテロが特別弱かったからということではありません。私たちも同じように弱い人間に過ぎないわけであります。でまた極めて自己中心的にしか生きられない、でこのような弱い存在であるからこそイエスは誘惑に陥らないように祈りなさいと言われたのであります。でそしてイエスはこのような弱い私たちのために十字架を担いゴルゴダの道を歩まれる、これが神の御心だと思いながらその道を歩んでくださるわけであります。で私たちはこの主イエス・キリストが私たちのためにですよ、神の御心に従順に従って苦しみを担われたということを今日の御言葉から今一度深く 覚えるものでありたいと思います。そしてまた今日御前に備えられているパンと杯に預かることによって、主の許しの恵みをですね、一人一人が深く味わい知り、神の新しい命に生かされていくものでありたいというふうに思います。